DJ トモが行くの
今夜は円楽ですな。
こんばんは。君が行くなら僕も行く。 DJ トモが行くです。もういくつ寝るとお正月ということで、あと何日寝るとお正月が来るのかちょっと DJ トモが行くが計算してみました。そうするとね、90日あと90回寝ると2006年が来るみたいです。ってことはあと90回夢が見られるんですよ皆さん。はい、そこで、僕から提案があります。みんなで夢日記を作りましょう。うん、あと90回どんな夢見られるか、今日はこんな夢を見たよ先生あのねみたいなね、懐かしいですよね先生あのねノートみたいなね。うん、ということで、僕も夢見たらこう皆さんでコーナーでねどんどんこう語っていきたいと思います。皆さん夢日記始めましょう。では早速コーナーの方行ってみます。はい、恋愛のひふみのコーナーがやってまいりました。このコーナーでは、使えるようで使えない、いや反対ですね、使えないようで実は使える、そういう恋愛テクを披露していきたいと思っています。披露っていうかね、こう僕が考えてこう皆さんに一緒に提案していくみたいな、そういう感じですね。はい、前ねちょっと皆さんに謝らなきゃいけないことがあって、うん、恋愛のひふみと言っておきながら最後のにはね、最後には恋愛のいろはって言っちゃってましたよね。うん、なんかリスナーの人に指摘されて、で僕はそんなことないでしょって聞いたんですけど、やっぱり言ってましたね最後に恋愛のいろはってね、いろはってね。けどこのコーナーはやっぱりあんだけ言ったからにはやっぱりちゃんとね恋愛のひふみってことでやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。では、今日のねテーマなんですけども、吊り橋の法則ということについてちょっと紹介したいと思います。吊り橋の法則とはですね、簡単に言うと吊り橋のようなこう怖いところにいると心臓がこうドクドクして心拍数が上がるんですね。それでこうアドレナリンという興奮する物質が分泌されるんですけども、その時に好きな人っていうか異性の人ですね、一般人でいいんです、異性の人と一緒にいるとその興奮が恋愛の興奮だと勘違いしてしまって恋愛に落ちやすいという、それが吊り橋の法則ですね。ジェットコースターとかいろんな高いところでもその吊り橋の法則っていうのがこう結構できるみたいですよ。スピードっていうあれですよ、麻薬じゃないですよ、そんなことダメですよ、ダメ絶対。はい、でスピード1とスピード2っていう映画知ってますか皆さん。あ、知ってますね。はい、でそのスピードっていう映画はその吊り橋の法則っていうのをテーマにしたテーマじゃないな、まあ、吊り橋の法則はちょっと踏まえた映画で、やっぱりあれで2だと1で出会った人と別れてるんですね、女の人が。でまた違う人とまた吊り橋の法則で興奮しちゃって恋愛に落ちるっていう、そういうパターンなんですけども、で僕はですねこの吊り橋の法則っていうものを皆さんにこうどうやってね恋愛にこう転換、実際に使っていくかっていうのをちょっと考えてみました。はい、でやっぱりこういろんなチャンスがあると思うんですよね、こう生活上、うん、だからそれを僕は提案したと思います。デートで使える吊り橋の法則、例えばですね、月曜日は藤山乗って、火曜日は貞子に会って、水曜日はバンジージャンプ、これでラブラブよみたいなね。うん、こうやって月火水で月曜藤山、火曜は貞子でホラー映画見てドキドキ、水曜日バウンジージャンプでドキドキ、もうこれで月火水でホップステップジャンプですよ。でも木曜日はもう付き合ってますね。うん、いやーけど結構忙しいですね月火水、だからこれが月水金とか月土日じゃダメなんですよ。月火水でホップステップジャンプで3日連続に来ることによって恋愛の熱が冷めるスペースがないっていうかね、その冷めるところがないんですよ。うん、あ、ここでねおじいちゃんが長生きする法則っていうのをねこう考えてみたんですけど、おじいちゃんは静かな生活をさせちゃダメなんですね。静かだとこう興奮の度合いが下がるでしょ、下がってそれがゼロになると死んじゃいますから、 興奮の度合いが常にこうピッピッピッってね、100、180、70、60になったらまた100みたいになると落ちる暇がないですから、長生きするっていうね。だからおじいちゃんにはもういろんな、いろんなもうドキドキをね、おじいちゃんにドキドキを、あ、いいですね、なんかこれありそうだな、どっかの AC かなんかにね、おじいちゃんにドキドキを AC みたいなね、 AC ってなんかちょっと聞き間違えたら WC なんかトイレっぽいですよね。うん、それは無理やりだって、あ、はい、それはちょっと分かってました。うん、だからね、吊り橋の法則ってすごいいいんじゃないかなって思いますね。だから実際にこう藤山とかそんな遠くに行かなくても、ちょっとしたところでドキドキを与えればいいですよ。うん、だから男の子って結構ドキドキに弱いんですよね。うん、例えば急に非通知からかかってきて、誰だよって出たら、急に泣いてると女の子がね、え、どうしたのみたいなこと言ったら、うん、なんか急にね、うん、お腹痛いの、あ、それだけかよみたいなね。けど泣いてる時にちょっとドキッてしちゃうんですね。え、どうしたのかなって。やっぱり男の子ってこうちょっと女の子が弱いところを見ると、あ、守ってやりたいなとか思ってしまう人間ですからね。人間思ってしまう動物ですから。うん、やっぱ計算高いのはダメですけどね。うん、そういうドキドキとか、あとこうあるじゃん、道で待ってる時にパンって背中を押すとかで、うわっとか言って、うわびっくりしたっつって、びっくりした興奮で後ろ向くと異性がいると、もうその人もと好きになっちゃう。だけど押しすぎはダメですよ。あの車に引かれちゃいますから。だから朝青龍とか言っちゃダメですよね。こうおはよう母ちゃんみたいな、そしたらもう私死んじゃいますから。下手したら本当にね、その辺は皆さん気をつけましょう。用法用量を正しく守って、その吊り橋の法則テクを使っていきましょうね。あ、実際この間、先週覚えてないですけど、先週の恋愛のいろは、いや危ね危ね、恋愛のひふみのコーナーで、使ったり、今夜紹介した法則など、皆さんね、実際やって成功したよとか、こういう風に応用するといいよとか、結局ダメだったよとか、そういうねこうものありましたら、どんどん僕の方に送ってくださいね。アドレスは前言いましたよね、はい、眠らせないと 4u at mark yahoo.co.jp、 眠らせないと 4u、 4は、数字の4で、 u はあなたの u ですね。眠らせないと 4u at mark yahoo.co.jp です。よろしくお願いします。では、今夜の恋愛のひふみ、恋愛のひふみですね、はい、この辺で、さよならしたいと思います。それではバイバイ。はい、今夜の眠ないも、お別れの時間となってしまいました。なんかね、もう最近ちょっとアクセス数がちょっと伸び悩んでて、ちょっとピンチです。どうやったら行くんだろうな、うまく。もう結構悩んでます。iTunes 皆さん結構登録してくれて本当嬉しいんですけどね。今までは一人でなんか30、40ぐらい行ってたんですけども、最近はもう50何位かなんですけど、もうあれなんですよ、一人やっても3位か2位とかしか変わらなくて、もうここからが激戦区ですね。ここから生き残れるかっていう感じですね。はい、もうね、気を引き締めて皆さんにどんどん楽しいトーク、そして癒しのトークをね、なるべくお届け、なるべくじゃないです、絶対届けられるように頑張っていきたいと思います。それでは、次回の眠らない楽しみにしててくださいね。それでは皆さん、いい夜をお過ごしください。おやすみなさい。